暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大凪光太郎です。
はい、今日はですね、はい、日本の暦から派生してなんかあれこれ話していきたいなというふうに思うんですけど、
はいはいはいはい、はい、
日本の暦ってなんか私もこの間あの自分の誕生日を書くときに昭和何年とかっていうあの欄を見て、
うん、
あの公的文書書くときにまだ令和に対応してない書類で書いたりとかして、
うんう
ん、これはなんか大変だなと思いつつ、うん、なんかあの昭和、平成、令和、あともっと昔の和暦も書いてあったけど、うん、その横になんか西暦って書いてあって、
うん、
いや西暦って書くんだったらもうこの和暦の方いらなくないと思いながら、あの公的文書をちょっと作成してたっていうあれがあったんですけど、あの、うん、じゃあ日本の暦ってあれなんだっけっていう感じにまたちょっとなんかよくわかんなくなってきたんですけど、あの、
うん、
日本の暦というのはつまりその今令和ですけど令和とかあれでいいんですよね、
うん、
うん、
正確な言い方すると、
うん、
和暦っていうふうに呼ばれてますよねこれね、
はい、
私も過去のところってどこまで、うん、まあ、あの一応基本的には多分天皇の名前という形になってくると思うんだけども、
うん、
で、いわゆる記念法っていうんですか、うん、あれって
記念法、
あのその年にどういうことが起きたみたいなことをこう、うん、記すつったらいいんですかね、
お、
なんかそういうふうな、はい、まあ、これはまあ日本独自のものっていうふうに確か言われてるはずなんですよ。まあでも、
うん、
実際はもう今はね、あの、
うん、
どう言ったらいいのかな、今おっしゃったようにね、その形骸的っていうのはおかしいけども、
うん、
やっぱりそういうふうな形でこう使われていくようなね、うん、ものが多いのかななんていう気はちょっとしますよね。
なんかせっかくね日本のそういういいものというか日本でずっと、うん、あの使ってきたものがあるんですから、うん、なんかそこはなくさないでほしいなって思っていて、
うん、
いや、あのこれ西暦って書かないでほしかったなっていうふうに思いながらちょっとあの誕生日記載してたんですよ、はい、
なるほどね、
うん、日本人ファーストですね、
まあ、そうですね、社会問題ですね、なんか今そういう流れ来てますけどね、いやなんかもったいなくないですか。
まあ確かにですね、
うん、決めた、せっかくね令和って今ね決めて、だって私ちょっともうわけわかんなくなってるんです、今令和何年ですか。
まあ令和7年、
あもう7年も経ってんだ、ほらなんかこういう人が出来上がるからこれ良くないじゃないですか。だからなんかちょっとね、あの立ち返って日本の暦をね、あのなんか使っていきたいななんて思ったっていう感じなんですよ、うん、
いくつぐらいあるんですかね、
うんうん、
そういうのも
ある、はい、
うん、
なんかその
私もちょっと調べたことは実はないんですよ。
お、あの、うん、大安気にして何か してますか。しないですよね。します。
いや、あの実は僕ポッドキャスト、うん、このポッドキャストを始める前っていうのは、
はい、うん、
暦っていうとまさにその、六曜と言われるようなところ、うん、
六曜、
うん、が一般的だったんですよ。
はい、
まあ、常識的というか、
うん、
僕個人としては、
うん
うん、
だから例えば大安に何かをしようとか、
うんうん、
はい、わざわざ日取りを決めて、
うん、
やってたところはありますね、
うん、お素敵、
お、
あれポッドキャスト始める前はっていうのは始めてからはどうなってたんですか。
始めてからは、
はい、うん、
あのちょっと違うんじゃねみたいな。
お、そうなんだ、大変そうなんですか。
いや、何ですかね、自分のその生まれ年から暦を見るとか、
うん、
っていうふうになった時に、
うん、
あの肺炎がそのままいいのかどうかっていう疑問を持つようになりました。
ああ、一段深い暦への造形が
入ったんですね。そうですね、おかげさまで。
なるほど。まあ、日本のそういうなんか、まあ、六曜とかいろいろな、暦で、経営者がよく、お財布買ったりとかする、転写日とか一粒万倍日っていうのありますけど、あれも日本の暦っていうことでいいんですか？
今ちょっと出てきたね、六曜とかっていうのも、はい、歴中って呼ばれてる中に全部含まれてるものなんですよ。
歴中、
はい、中、はい、注意の中という字を書くんですけど、うん、そこに、六曜が一番上にあって、うん、中段と下段って分かれていて、中段に、うん、十二職って言われるその建築関係でも今多分よく使われると思うんですね。はい、建築会社さんのね、ホームページなんかでも、その、十二職を、出してるところもあったりするんですよ。で、はい。で、下段のところに、今言ってた、その、まあ、一粒万倍日とかね、下段じゃなくて、そのプラスアルファというかね、それ以外のものっていうふうな分け方になっちゃうんだけども、うん、実はその、三段に分かれていて、昔のあの、古書って言ったらいいんですかね、に記されてるものなんですよ。
はい、
で、そんなところをちょっと見ていくと、はい、こう、本来はこの歴中っていうのはやっぱり、うん、いろんな意味でこう、うん、政府がね、うん、確か明治だったかな、うん、使わないような告知がされてるんですよね、うん、一回ね。
なんで使わないでって言ったのか怪しい。
みんながそれにこう、うん、乗っかってっちゃうって言ったらいいんですかね。
あ、
うん、まあ、政治って基本的にはね、民をこう治めるっていうところから来るわけじゃないですか。うん、
まあ、確かにそのみんなが同じ動きをするのがありがたい時と、うん、同じ動きをされちゃ困る時っていうのはありそうですね。うん、
そうですよね。
うん、
昔誠しやかに聞いたことあるんですけど、
うん、
なんか陰陽師ってあるじゃないですか。
はいはい。はい、
本名字がその暦を使って、国のその将来的なものとかっていうのを見ていたっていう話を聞いたことがあるんですけども、
うんうん、
逆に言うとそういうところに関わってるので、
うん、
一般の方とかっていうのはそういう見方ができなかったっていうか禁止されてたっていうのがあるんですけど、そういったところってやっぱり昔からその政治に関わってきてるとか、
暦って基本的には政治と通になってたものっていうふうによく言われるんですよ。なんでかっていうと、いわゆるその昔の場合はね、その今だったら、ね、台風はいつ来ますよなんてすぐ分かるけども、昔はそういったものもいわゆる暦を知ってる人であればこのタイミングでは来るだろうなって予測ができるわけですよ。でも普通に生活している人たちは、そういうところを見てるわけではないので、だから逆にその、政治として使うためにいついつ種をまいてくださいとか、いついつこういうことやってくださいっていうことをこう、うん、民を治めるためにこう使っていくなんてことができたんだと思うんですね。だから暦と政治っていうのはすごくこう対になってるというかね、こう離れずというか離れず一緒になってる。だから暦っていうのは実はいろんな暦があるんだよっていうふうにも言われてるんですよね。自分たちが治めるタイミングで暦が変わっていくなんてこともあったりとかするなんてこともあったりするらしいんですね。
なるほど。
じゃ
あ分かんないですけど、私たちが生きてる間にちょっとカレンダー変えますわみたいな、政治が行われる可能性だってなくはないってか、そういう時代を生きた人もいるってことですよね。昨日まで使ってたカレンダー なしなしっていうことがあったっていう。
だから日本で言うと直近で言うとあれですよね、うん、退院対応歴から西暦に変わった明治の時ですよね。12月がなくなっちゃったっていう、
はい
はい、まあ、あれはね、いろんな思惑があってというふうなこう説もあったりするんですよ。いわゆる政治的にその、お金がなかったので12月分だけ取っ払っちゃって、その分だけ浮かせちゃおうみたいなね、簡単に言うとね、
そういうことなんですか。
そういうね、こう裏話みたいのがこう、まあ噂ですよね。
嘘か本当か
嘘かっていうね、話もあったりとかするぐらいなんですよね。
あれはどうなんですかね、週休2日土曜日と日曜日が休みになったって、一般的な休みになったっていうのが、 僕が中学生から高校に上がる時ぐらいだったと思うんですよ。だから休みが増えたみたいなイメージがあったんですけど、ね、
うん
うんうん、そういう暦の見方っていうか暦も、
うん、
まああれは政治的なものだったんじゃないかなとか。
確かにそれ私たち体験してますもんね、
う
ん、
そうですよね、
うん
うん、私あんまり恩恵なかったんですけどね。
そうか、社会人になってたってことです。
社会人じゃないです。あの大学生だったんで、確か。
うん、あ、そうなんだ。あとは、あと、カレンダーを月曜始まりがいい人と日曜始まりがいい人いるじゃないですか。
うん、ありますね。
ね、それはなんか、その人の好みで どちら使ってくださいみたいな感じですけど、あれもなんか、ちょっと不思議な感じですよね。
うん、確かに。
うん、
でもあのカレンダーでいくと私はなんかウィークエンドっていう風にやっぱり言うから、
うん、
どうしても土日は一番後ろに見えるんですよね。
すごいわかります。私も絶対月曜日が始まりじゃないと、うん、なんか気持ち悪いです。
だから暦ってこう多分ね、いろんな多分使われ方っていうのをしてると思うし、あとは一人一人がどう捉えるかっていうのも多分大きいと思うんですよね。
うん、
うん、前もちょっと多分話したと思うんですけども、
はい、
月曜日っていうイメージって皆さんどういうふうに思いますってよく私聞くんだけど、うん、お仕事されてる方だと、また週が始まって仕事の日だよねなんていう人たちが結構多かったりすると思うんですよね、
うんうんうん、
でもこの月曜日って何の意味も本当はないんですよね、
うん
うん、でも今おなりさんも話してたその土曜日が休みになったとかっていうのもあったりとかすると、うん、そこに自分たちでこう意味付けし始めてるんですよね、
うん
うん、
そうですよね。
で、過去の人たちっていうのはその意味付けっていったものをその宗教的な概念だったりとか自分たちの神話からね持ってきたりとかっていうことで意味付けしていくことによっていついつこういう儀式をしたらいいよねとかっていうことを多分やってたんじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。確かに。だって土日休みじゃない職業の人だっているし。
そうです。
うん
うん、
その人たちにとっては土曜日日曜日って休みだとか思わないですもんね。
そうなんですよ、
うん、
意味合いが全然違ってくるんですよね、その人たちにとってのその暦っていうものが。
うん、そういったところでいくとなんかあれですね、操作しやすいというか政治的に、
うん
うん、
そういう意味合いが出てきますよね。
昔からそういう風に政治で使ってたからね。
そうですね、
うん、
これやばい、大丈夫ですか、小嫁日和今週で終わりってことになんないですか。重大なことに気づいちゃったみたいな感じで。
おそらく気づいてる人はいると思います。
まあそうですね、いると思います、はい。まあでもきっとそういう側面あったんでしょうね、
うん、昔はね。だから突然恋人が変わるっていうのはすごく衝撃的だとは思うんですよね、
うん
うんうん、
衝撃だと思います、うん
うん、まあでももうねやっぱりこう、うん、こう国際化っていうのがねもう言われてから随分経ってきて、うん、でそこでもう西暦っていうのがその、うん、まあ、共通化されちゃってるっていうところがあるので、うん、やっぱりまあこれはねこうそう簡単には変わらないのかなって思ったりはするんですよね、
うん
うん、だって皆さんあれですよね、その太陰太陽暦っていう風に言われてるような、うん、その漢詩を使ってた年って、
うんうん、
未だに頭の中にあります？
いやもう全然今何を言われてるのかすら分かんないです。
いわゆるあれですね、ムシトラウタスミウマシツサルトリイヌイの十二支とか、
はい、
あの十巻の甲乙丙丁、まあ、いわゆる割れ木じゃないよ、日本的に言うと、
うん、
木の絵木の戸日の絵日の戸とかね、あれのところの、
うん、
こう境目ってわかりますなんて話たまにするんだけど、
境目、あ、はい、そういうことか、はい、
うんうんうん、
最近勉強し始めたからちょっと分かっちゃいますけど、大谷さん、うん、分かりますか？
分かんないですね、
うん、
だ年の考え方が全然違うじゃないですか、
うん
うん、よく、うん、1月生まれの人が今年何年でしたっけ、うん、
今年はなんだっけ、
蛇か、
蛇年
ですよね、
はい、
そうすると1月生まれの人は実は本来は蛇年ではないんですよね、うん、
そうですね、
はい、うん、でもそういうふうなところっていうのはやっぱり西暦の部分とこうごっちゃになっちゃって、うん、やっぱりそのなんていうのかな、その本来のところではないところでこう一般化されちゃってるっていうところっていうのは出てきてると思うんですよね、
うん
うん、
それでいくと今その、うん、今年は1月生まれは蛇年じゃないだし、うん、あと、4月で、学校は入学になったりとか、
うん、
クラスチェンジがあるから、うん、3月の生まれの子まではとか、なんかいろいろあるじゃないですか、うん、あの辺もちょっと混乱しますね、はい、
うん、その、うん、旧暦みたいなところで見ていくとね、
いろいろありますね、
うん、
うん、
そうなんです
よ。今後もなんか、暦が変わっていきそうな感じがしていて。
うん、あ、そうなんですか、うん、
理由としては、
はい、
人口から見るところなんですけども、
うん、
なんか、前年に比べて日本人の人口が90万人ぐらい減ってるんですよね。
あ、そうですね。
で、
うん、
で一方で外国人の人口が、
うん、
35万人増えてる。
うん
う
ん、そうなんだ。
そうです、増えてます。
はい。
あるので、
うん、
はい。なんか、いろいろちょっと文化が、うん、とかも、
うん、
考えないといけないっていう、
うん。
ところも、なんかこれ、うん、これからも、人口減少、日本人の人口減少していくっていう、
うん、
予想が出てるので、
うん、
もしかしたらそういうところからも、
うん、
若干こう、見方が変わっていくんじゃないかなっていう。
うーん、
もしかしたら火曜日が始まりになるかもしれないし、水曜日が始まりになるかも。
そうですね。やばい、本格的に暦日和最終回の流れ。世界の秘密に触れちゃってるような気がしますよ。大丈夫でしょうか。まあでもなんかせっかくね、日本にあるその素敵な暦があるわけですか、うん、それはそれでね、もうちょっと残していってほしいなと思うし、
うん、
なんか、うん、子供たちにもこういうのがあるよっていう、
うん、
なんかそれを教えて、
うんうん、
伝えていくのってなんか結構素敵なことなんじゃないかなって思うんですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりその、
うん、
月の名前もね、和風の名前があるじゃないですか、
うんうん、
月、きさらぎ、やよい、うずき、さつき、みなずきってあるじゃないですか、
うんうん、
ああいうのもやっぱりね、この季節の移り変わりをこう表しているような、ね、言葉で作られてるって、すごくね、こう、風流な多分呼び方なんだと思うんですよね。
うんうん
うん、まあ、そういったところもね、こう、ちょっとした時にね、感じてもらえるといいのかなっていう気がしますよね。
はい、そうですね。うん、日本の暦もみんなで勉強していけるといいですね。
そうですね。
うん、はい。暦日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますので、そちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台恵里と
長峰譲と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。